3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
読売新聞ポッドキャスト。新聞記者、ここだけの話。
皆さんこんにちは、読売新聞の山根修太です。本日は東北の宮城県の話題ですね、仙台市にあります東北総局の三室学総局長です。よろしくお願いします。
三室です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。三室さんはですね、そのスポーツの取材の経歴が長かったということで、どういったなんかスポーツの取材とかされてきたんですか？
はい、大体いろいろやってるんですけど、はい、まず1998年に、運動部に行きまして、はい、それは長野オリンピックを取材した後にそのままの流れで運動部に行ったんですけれども、はい、最初は、高校野球、大学野球の担当で、ちょうど、はい、あの松坂大輔が春夏連覇を達成して、はいはい、決勝戦でノーヒットノーランをやった、甲子園だったんですけど、はい、まあ、そこを取材したのが最初でした、ね。はい、でその後はサッカー担当になりまして、うん、日韓ワールドカップの直前だったので、
はい、
日本代表も取材はさせてもらったんですけど、むしろあの韓国代表の方の取材の方を、命ぜられまして、うん、韓国出張をずっと行ってっていう感じでした。もちろん、ね、あの国内の J リーグとかも取材をしてたんですけど、
はい、
でその後プロ野球担当になりまして、北海道支社に、2年間行って、日本ハムがちょうど札幌に移転した時で、うんうん、まあ、ヒルマン監督とか
新庄とかですかね、
新庄とか、はい、稲葉とか、うん、その辺を取材した感じですね。でその戻ってきた後は、いろいろな担当になって、まあ、ゴルフを取材したり、
うん、
あとはもうあのウィンタースポーツが多かったんですけども、オリンピック競技ですね、いろんな球技、まあ、テニスですとかバスケですとかいろんなものをやりながら、
うん、
いう感じでずっといまして、2015年までなんかそんなのを続けていて、2015年に、ロサンゼルス支局に行くことになりまして、
うん、
で、ロサンゼルスでは、まあ、北米のプロスポーツなんでもっていう感じですかね、
うん、
はい、大リーグを中心に、ね、まあ、ゴルフも取材、まあ、ゴルフの経験、取材の経験は長かったのでゴルフは活かせたかなと思いますけれども、
うん、
まあ、NBA もちょうどあの日本人で、2人目のNBA プレイヤーだった渡辺雄太選手がちょうど NBA 入る頃だったりして、いろいろ取材させてもらいました。
そういえばあの最近、まあ、お昼の、ね、ワイドショーとか見てると、もう LA のね、はい、そのスポーツの話題がこう毎日連日のようにね、流れてきてて、はなんかすごいなと思いながらね、見てますけどもね、
はいはい、今大谷選手ドジャース入りましたけど、ちょうど私がいた時は前田健太選手がドジャースにいた年だったので、 あのキャンプ施設もすごくよく、まあ、毎日通っていた場所でもあるんですけども、
なんかね天気もいいし、綺麗なところでなんかいいなって思いながら、
アリゾナはいいですね、うん、2月ちょうど気温的にも沖縄と似てるかなと思うんですけれど、
うん、
あの湿度がすごく低いんですよね、うん、でカラッとしていて、まあ、夜はその分あの寒くもあるんですけど、日中はすごくカラッとしていて、運動するには最高の場所だと思います、ね、
なるほどね。
あの大リーグ、アリゾナとフロリダに分かれて取材というかキャンプやってるんですけど、
フロリダは割と、アリゾナとフロリダってでも相当遠いですよね。
遠いですね、うん、東海岸のチームはフロリダでやって、西に近いチームはアリゾナでやるっていうふうに大体分かれているんですけど、大雑把に言うと、うん、でフロリダ半島ってあの地図で見るとあまり大きくないんですけど、かなり大きいので、うん、フロリダはもう移動も飛行機じゃないと難しいようなところもありまして、ですから、はい、大リーグのチーム同士 あのオープン戦なんかも大変なんですけど、アリゾナは本当コンパクトなところに、うん、そうですね、まあ、埼玉県まで行かないですね、東京23区ぐらいのイメージですかね、うん、に収まっている感じなので、もうオープン戦をやるのもすごく移動は簡単ですし、全部高速道路でつながってますし、うん、スプリングトレーニングの環境としては最高だと思います。
なるほどね。東北総局ということで、まあ、仙台市といえば、はい、プロ野球は楽天と、あとサッカーはベガルタ仙台ですね、はい、で、まあ、2月1日に、まあ、プロ野球はキャンプインもして、まあ、紙面を見ていると、はい、まあ、プロ野球のキャンプの、ね、情報とかもいっぱい出てますけども、どうですか、はい、今年の楽天はいけそうですか？
今年楽天、球団創設20周年ということです。
そんなになりますか？
球団としても力入ってまして、なんか、ね、2005年ですね、
つい最近できたイメージがありましたけど、はい、もうそんなになるんですよね。
もうあの田中将大投手がいて日本一になったのが2013年なので、あれから10年以上経っちゃってるっていう。
そっか、 まあね、マー君はね、そこからアメリカに行ってまた帰ってきてるわけですからね、それはまあ相当経ってますよね、
はい、うん、2005年はちょうど私も日本ハム担当だったので、うん、楽天の試合も取材しに来たんですけども、その時も、うん、宮城の方は球団ができたことすごく喜んでいらっしゃいましたけど、うん、やっぱり20年経って本当根付いてるなという感じはして、もうみんな楽天の勝ち負けについてはもう私なんかよりもよほど詳しいですし、うん、まあ、当たり前のように楽天を応援されてるなという印象はありますね。街を歩いてたらやっぱり頑張れイーグルスみたいな横断幕はよく見ますしね、うんうん、
じゃあまあそういったね、その仙台の話題なんですけれども、はい、まあ、ちょっと言いにくいんですけど、私ね仙台行ったことないんですよ、はい、正直
それは、はい、もったいないです
で、その、まあ、仙台のそのイメージなんですけれども、まあ、私のイメージですけども、はい、まあ、牛タン、あと、まあ、七夕祭りですか、
はい、
あとは、まあ、青葉城恋歌とかね、そのあたりかなっていう感じなんですけれども、はい、まあ、この時期の、まあ、仙台っていうのはなんか魅力みたいなのってありますか。
はい、まあ、冬という括りで捉えるとやっぱり食事が美味しいですよね、うん、まあ北国の冬というのは鍋料理だと思うんですけれども、
あ、まあそうですよね、
まあ、仙台はセリ鍋、はい、セリ鍋有名ですよね、まあ、セリ鍋が有名なのもここ20年ぐらいの話らしいんですけども、
セリ鍋って何が入ってるのか、そのセリが入ってるんですか、セリナズナの
セリですね、はい、セリって全国の4割以上を宮城県で生産しているんですけども、かつてはお雑煮の具材ぐらいだったらしいんですけども、うんうん、まあ、今はセリをメインにして食べるっていう鍋が、流行ってまして、大体鶏肉あるいは鴨肉とセリっていう、そのシンプルに2つだけっていうところも結構あるんですけども、はい、お店によっては他の、野菜ですとか、キノコ類を入れたりとか、あとはお豆腐入れたりとかっていうところもありますけど、うんうん、まあ、セリってすごく関東に住んでいると食べる機会が少ないと思うんですけども、すごく、まあね、シャキシャキしていて、まあ、甘みも感じられたりとか、まあ、香りもいいし、すごくセリだけで食べられる、うん、まあ、特に宮城のセリ鍋は根っこまで食べるんですけど、根っこはもうやっぱり滋養にも良さそうな、まあ、味わいがありまして、はい、うん、はい、最近すごく、まあ、ブームっていう言い方は、どうかと思うんですけど、震災の後サンドウィッチマンさんが宣伝して、はい、くださったりっていうのもあって、すごく注目が高まって、今はもう当たり前のように皆さん食べますね。居酒屋に行ってコースで頼むとセリ鍋がついてるコースっていうのが大体あります。
あ、そうですか。いや、まあ、なんかその初めて聞きました、そのセリ鍋がそんなブームになって。
はい、ネットで取り寄せもできるようなので、
はい、
ぜひお試しください。
なるほどね。はい、で、今日ご紹介する記事なんですけども、
はい、
読売新聞オンラインの方で2回にわたってこの伊達政宗を取り上げた記事を掲載していますけれども、はいはい、どうしてまたこの伊達政宗をですね取り上げようというふうに思ったんですか。
山田さん、さっき宮城といえば今牛タンという形でおっしゃったんですけど、うん、宗というと伊達政宗騎馬像かなっていうのは私は思っていて、
まあ、観光地としてはそんなイメージありますよね、うん、
やっぱり、まあ、昨年6月に宮城来たんですけど、うん、まあ、まずはここ行った方がいいだろうと思って、うん、青葉城行きまして、うん、伊達政宗像を見てくるっていうのは、うん、まあ、定番だと思うんですけど、うんうん、でその後いろんな方と、まあ、挨拶回り行ったりすると割と名刺に伊達政宗像が、デザインされていたりとか、まあ、市役所の前にも伊達政宗像のミニチュアがあったりだとか、うん、まあ、県庁の中にも、まあ、結び丸っていうキャラクターなんですけど、うん、それも伊達政宗モチーフだったりして、うんうん、あ、伊達政宗ものばっかりだなで、会った人に、なんでこんな伊達政宗好きなんですかって聞くと、うん、まあ、他にないからですよって言ったり、まあ、実力的に言われるんですけど、うん、まあ、そんなこともないだろうと思って、
うん、
いろいろ調べてると、いろんなものが出てきて、
うん、
ちょっとこれは、その、オンラインのコラムの題材になるなと思って、うん、伊達政宗についての、まあ、講演会というか、勉強会みたいなのも、市が開いてたりするので、そういうのも参加したり、あとは、例えば七夕祭りの時には金色にライトアップされるんですとか、うんうんうん、すごく伊達政宗を観光に生かそうとしていたり、地元の方もすごく勉強していたり愛着を持っていると、
うん、
いうことがあったので書こうかなと思っていろいろやったんですけど、
うんうん、
まあ、最初は1回でいいかなと思ってたんですけど、うんうん、思いのほかたくさん見つかりまして
そんなにいっぱいあったんですね。
2回に分かれると、うん、 という結果になりました。
なるほどね。でね、まあ、その伊達政宗推しをねちょっと伺っていこうと思うんですけども、まあ、ちょっとその前にね、はい、そのまあ伊達政宗、まあ、私も一応知ってますよその名前は、はいはい、でまあ、そんなに、まあ、むちゃくちゃ詳しいわけではないですけども、まあ、基本的に、はい、まあ、私世代40歳なんですけども、はい、まあ、ゲームのキャラクター
40歳だと、
はい、
あの青葉城恋歌ご存知ですか。
青葉城恋歌はそれは知ってますよ、さすがに。偏見ですけれども、なんかあの仙台のカラオケボックスとか行ったら、みんな最後は青葉城恋歌で締めるみたいな、なんかそんな偏見を持っているんですけども、
偏見ですね、はい、ただ逆にあの仙台以外から来た人、うん、まあ私も含めてそうなんですけど、うん、で地元に親しもうと、地元の人たちと一緒に何かしに行く時っていう時で、うん、青葉城恋歌を覚えてから来る、うんっていうようなのは、うん、うちの総曲の中にもいましたね。
あ、でもやっぱ
世代じゃないけど、
あの曲はやっぱジーンとしますよね。なんかいい曲だなって思いますよ。そう、うん、でね、
その話も佐藤美さんに会う機会があったら伝えておきます。
あ、結構あの佐藤さんは地元の方ではいわゆる、まあ、はい、ローカルタレントとしてかなり有名らしいですね。
伊達政宗と同じぐらい有名じゃないかと思いますね。
そんなに、
はい、宮城テレビさんという日本テレビ系列のローカル局があるんですけども、そこで、うん、まあ、夕方3時台から帯番組で、まあ、うん、オーバンですという番組があるんですけども、うん、そこの司会をもう25年もなさっていて、うん、もう本当にあの局の顔であり、うん、県を代表するタレントだと思います。
ああ、なるほどね。まあ私ね、はい、その実際にその今のその佐藤さんをテレビとかで見る機会はないので、その昔のね、はい、あの映像とか写真でしか見たことないんですけども、なんか有名なんだなっていうのはね、なんかで、まあその話ね、
有名です、
はい、話をね、もう戻しますよ、戻しますけども、
はい、すみません、
あの、はい、この伊達政宗、私ね、その例えばゲームのキャラクター、例えば信長の野望とか、はい、戦国無双とか、うん、まあね、そういったゲームで、まあ、伊達政宗結構出てくるし、まあ、非常にまあ強いキャラクターみたいなんで、まあ、表現されていて、はい、まあ、まさにあの独眼竜政宗のあのイメージですよね、うん、その眼帯をつけた、はい、まあ、強いキャラクターみたいなの出てくると、はい、まあ、そういうイメージはあるんですけども、一体はてはて、まあ、何をした人なのかなって言われると、まあ、よくわからないっていうのがまあ正直なところなんですけども、この伊達政宗って、はい、まあ、何した人でどういう人なんですか。
一言で言うと、うん、今の仙台の礎を築いた人ということですね、うん、もちろん、侍としても優秀だったとは思うんですけれども、うん、やはりその生まれた時代がその、まあ、1567年生まれっていうことで、うん、まあ、織田信長とか豊臣秀吉とか徳川家康とかとかよりもちょっと後だったの で、
そうですよ、ね、
徳川が、全国統一するっていうタイミングでやっぱり頭角を現してきた方なので、うん、天下統一するという形にはならず、まあ、あの東北を治めるという形にはなったんですけど、うんうん、その東北については一番有名なのはその運河を作ったこと、あとは水田を切り開いたこと、水田というか田畑ですねを整備したことだと思いますね、うん、まあ、仙台平野を使ってすごくお米をたくさん作って、うん、で運河を切り開いて、もう水運で、江戸にお米を運べるように、うん、大量に運んで、うん、でもあの江戸の米どころとして地位を築いたっていうところがありますね。あ、なるほ
どね。まあ、確か
同時に、はい、
確かあの欧州の米が江戸の3分の1は欧州の米だみたいな ね、はい、 ね、はい、そんな話ありましたよね、
はい、う
ん、
仙台だけじゃなくて、まあ、石巻とか、まあ、北上川が流れていて、北上川を使って船で米を運ぶっていうことをして、うんうん、豊かな国を作ったというところがあると思います、う
ん、なるほど。
あとはもうあの文化の面でもすごく力を入れていた、まあ、あの伊達七なんとかっていうような言葉があるように、やはりこう派手といいますか、うん、あのそういったものが好きだったんだと思うんですよね、
はいはい、要するに、まあ、伊達男とか伊達者ってやつですね、はい、はいはい、
絵ですとか、うん、書とかもすごく上手だった方だったと聞いてますね。あの今も仙台城跡に青葉城資料展示館っていうのがありまして、うん、まあ、そこでは見られることができるんですけど、すごく自筆 の、 あの手紙とかがたくさん残ってるんですよね。本当はあの仙台市博物館っていうところに一番あるようなんですけども、うん、今あの大規模改修のために、うんうん、閉館中でして、まあ、4月に再オープンするようなので、うん、私もちょっとあの楽しみにしているところなんですけど、うん、あとはそうですね、あの有名なところではありますけれども、慶長遣欧使節というのを、ヨーロッパ、まあ、北米からヨーロッパに派遣した まあ、ハセック・ラツネラガさんという方を代表として行かせたんですけども、もうヨーロッパと外交をしたんですよね。ただ、まあ、キリスト教禁止令っていうのがその後出てしまったので、あんまりその歴史的にはその江戸時代にはそんなに取り上げられなかったようなんですけれども、いち早く欧州に目を向けて、で対等に交渉をしていたっていうところは、逆にヨーロッパの史実として残っていると。で、日本でも他国を解除して明治政府になって、岩倉具視さんの岩倉使節団というのがヨーロッパに行った時に、実は伊達政宗が何百年前にもっと対等に交流していたということが分かって、功績が見直されたということはあったようですね。
なるほどね。じゃあそういったまあ先見の明であったり、その地域をまとめる力であったりって、そういったのが非常に長けた方だったんですね。
火星かな。
どうしたのお父さん。
いや、今日の新聞、
人口爆発、広がる移住先、私だったらハワイかな。
無難だな。新聞がある、話題がある、お試し読売新聞。
ネットで簡単、まずは無料で。
でこの伊達政宗っていうのは、この仙台市民にとってこれどういった存在なんですか。
まあ、コラムにも書いたんですけども、まあ、そういった功績を認めようという動きが、今から100年以上前に起こりまして、行政側もどんどん伊達政宗を教育の場で、こんなに偉大な方が、仙台藩を築いたということを教えるようになりまして、そこからだと思うんですけども、やっぱり、まあ、尊敬の対象になっていると思います。先日名古屋には名古屋おもてなし武将隊というのがありまして、いろんな武将の方が、はあはあ、いるんですけど、
名古屋ですよね。それはね、
名古屋ですね。はい、はいはい、で仙台で物産展があって、名古屋から、はい、まあ、PR のためにいらしたんですけども、その時に徳川家康さんが、総局の方にいらして、なんで仙台ではこんなに伊達政宗さん人気あるんですかねって聞いたんですけど、家康さんが、伊達政宗さんは仙台では神のように崇められてもはや信仰の対象であるというふうにおっしゃってたんです、ね。で家康さんも、伊達政宗さんも、今こちらにも武将隊ってあるんですけど、ちょっとも交流がありますし、もう全国回られたり海外でも、回られたり、キャンペーンでいろいろ行かれてる方なんですけど、その中でも仙台はすごいっていうふうにおっしゃってましたね。もう、
なるほどね、
神格化されていると、いうふうにおっしゃってました。
確かにね。まあ確かにその伊達政宗って、その見た目の特徴がありますもんね。はい、要するに三日月の大きな兜と、
ね、
だとその、はい、まあこの眼帯ですよね。まあこの眼帯に関しては、その NHK のね、独眼竜政宗発祥だとは言われてますけども、まあイメージとしてはやっぱそこ先行してるところはあるよなっていうのはありますもんね。はい、でまあこの伊達政宗の像がその仙台市内にはなんかいっぱいあると。
はい。そうなんです。
これ、まあまあ、一番有名なやつは当然その先ほどおっしゃったように青葉城址、まあ、要するに仙台城跡の、
はい、仙台城跡ですね、はい、
の、 伊達政宗騎馬像っていうんですか、大きいやつですよね、はい。まあ、あれはまあ観光ブックとかにも、まあ、よくガイドブックとかに載ってますけども、はい、まあ、あれが有名だと、
はい、
あれ以外もじゃあいっぱいあるってことなんですか。
そうですね、ミニチュアサイズのものはもうお土産屋さんにも売ってますし、たくさんあるんですけれども、まあ、そこそこ大きくて記念撮影にも頼るようなのもいくつかありまして、仙台市内だと一番、まあ、有名なのは、まあ、青葉城の次に有名なのは仙台駅内の駅の中にあるんですけども、その牛タンストリートっていうの
やっぱ牛タンじゃないですか
、はい、牛タンとお寿司屋さんが並んでいる場所が仙台駅内に、仙台駅の構内にあるんですけども、はい、そこの一角に縦 2.5 メートルぐらいですか、
でかいですね、
全く同じモデルのがありますね。
まあ、一番有名なその青葉城のとこにある像ですけども、はい、あれっていつ頃できた像なんですか。
はい、今のものは1964年に設置されたものですね。
あ、戦後なんですね。
実は2代目で、
はい、2代目
なんです。初代は1935年に、
35年だったら戦前か、ね、戦前ですね、
はい、そうですね、はい、一応1935年に除幕されたんですけれども、まあ、戦争が始まってしまいましたので、1944年、昭和19年ですね、に、 あの政府の金属類回収令というのがあって、
あ、はい、
撤去されたというか、うんうん、あ、供出せざるを得なくなった。
そうですね、まあ、全国の、ね、そういった銅像みたいなのがね、はい、あの回収されたというやつですね。
はい、はい、で、なくなってしまったと。うん、で、まあ、戦後、まあ、東京オリンピックがあった年なんですけれども、1964年というのは、それに合わせて仙台市が、またシンボルを復活させたいということで、うん、仙台観光協会が資金を集めて2代目を作ったと。で、この時にはあの初代を作った時の、石膏の型が、うん、残っていたので、
あ、残ってたんですね。
それを使って全く同じものを作ったということ、
うん、じゃあもう初代のやつと今のある2代目のやつっていうのはもう姿形はまあ全く一緒だと。
そうですね、ほぼ同じですね。あの、透かしの部分とかで、あの技術的なのでちょっと違うところはあるようなんですけれども、うん、基本的には同じ。
これはどなたの制作なんですか？
デザインしたのは、小室徹さんという方で、うん、宮城県の柴田町の出身の方ですね、彫刻家です。
はい、うん、ちなみにこの初代の像っていうのはもう完全になんか溶けて、なんか大砲とか戦車とかそういうのになっちゃったんですか？
これがですね、うん、一部残っていたんですね。うん、戦後になって、塩釜市の金属回収所に上半身の部分が残っているのを郷土史家の方が見つけまして、で、はい、買い戻した。はい、でそれで、青葉神社というところに奉納されたそうなんですけども、その後、うん、仙台市博物館に寄贈されて、仙台市博物館の前で飾られていまして、まあ、胸像という形になって残っています。
なるほど、ね、
先ほども申し上げたんですけど、あの仙台市博物館が今回収されているので、うん、ちょっと場所を移して青葉山公園というところに今、うんうん、展示されています。
なるほどね。で、まあ、そのね、はい、この2011年の東日本大震災の時に、まあ、この、はい、騎馬像ですけども、あの被災もしてましたよね。
2011年の震災の方では、まあ、無事だったそうなんですね、
うん、
ただ、まあ、あの中のその衝撃というか蓄積されてたとは思うんですよね、うんうん、で2022年の3月に今度福島県沖地震というのがあったんですけれども、うん、そこで宮城県内で最大震度6強を観測しまして、うん、仙台市青葉区でも震度5強だったんですけど、うん、この時にその馬の足の部分が、ひびが入ってしまいました。それで、全体的に傾いてしまったんですね。
あ、じゃあ2011年の震災ではなくて、はい、2021年の時に起きた地震でダメージを受けた、はい、
2022年ですね。
あ、2022年の時にダメージを受けたと、はい、あ、そうなんですね。じゃあその時に、まあ、その開始をした、はい、ということなんですか？
はい、それでその22年の7月に1回撤去して、うん、で東京の方で、回収して昨年の3月に戻ってきたということです。なるほ
ど
ね。
この騎馬像ですけども、はい、この仙台市内にはこれをモチーフにしたさまざまなものがたくさんあるということをね、はい、あのオンラインの記事で書かれてましたけど、例えばどういったものがあるんですか？
これはですね、まずは街灯が多いですね。
街灯ね、は
い、もう仙台駅の西口に出てきたら、探さないと見つけられないんですけど、うん、街灯のランプの間に騎馬像のミニチュアが挟まっているのですとか、
うん
うん、そこからまたその青葉城の方に歩いていくと、うん、きっとすごくいろいろ見つかるんですけれども、
うん、
石畳ですね、商店街の石畳の方に、
はいはい、
はい、隠れ正宗って言われたりしますけども正宗の三日月とその兜を被ったような石があったりですね、はいはい、しますし、そこの、アーケードを支えている支柱のところにも三日月のマークがあったり、さらに歩いていくとまた街灯に今度はレリーフですね、うん、があったりとかですね、うん、地下鉄の東西線というのの、うんうん、フロントのデザインですね、
あ、はいはいはい、
にも大きな月のマーク、三日月のマークがあったりとか、
うんうん、
あるいはその仙台、まあ、市営地下鉄の大町西公園という駅の、 その出入り口の建物が、
うんうん、
の屋根のカーブが三日月にモチーフにしていると、ひたすらあるんです。
じゃあもう歩いてるとそこかしこに、はい、例えばこの三日月のモチーフであったり、それこそあの騎馬像のモチーフであったりっていうのがあると。
はい、はい、もう私が気づいてないのも、ものもすごくたくさんあると思いますね。
なるほどね、
はい、
まあ、これスポーツの話題ですけれども、例えばあのメガルタ仙台のホームスタジアム、はい、あそこもなんか三日月モチーフがあるらしいっていうのを伺ったんですけども、
あれはですね、ベガルタの、ホームゲームをする場所ではなくて、
はい、
宮城スタジアムというちょっと離れた岐阜町というところにあるんですけれども、
は
い、
ベガルタの
日韓ワールドカップの、
はいはい
はい、あの会場になったりですとか、東京オリンピックのサッカーの会場になったりっていう、ところでもあるんですけど、うん、そこはもう屋根の形が巨大な三日月の形になってますね。これも空撮じゃないとわからない、もう近くに行っても大きすぎてわからないぐらいなんですけども、
うん、これはもう伊達政宗のあの三日月をモチーフしてその屋根になったっていうことなんですか？
そうですね、あの初めからもうできたのは2000年ですね。2000年に宮城国体のためにできたんですけれど、
うん、
その時から初めから屋根は三日月の兜の三日月をモチーフにということが発表されてます。
なるほどね、まあ、確かにこのモチーフって目を引きますしね、なんかこう取り入れやすそうなところありますよね。
三日月にはいろいろな三日月あると思うんですけど、
うん、
はい、あの三日月は独特なので。
そうですね、はい、細い三日月ですもんね。
間接照明の形にあるすごく綺麗ですね、
うん、騎馬像ですけども、まあ、我々がよく知るあの騎馬像のあのフォルム以外にもちょっと変わった騎馬像もたくさんあるようですね、
はい、そうなんです。これはもうあの地元の方には本当おなじみだとは思うんですけれども、
うん、
一つはですね、もともと仙台駅に飾ってあったもので、今はあの岩出山という地区にある、JR 陸東線の、郵備館という駅の前にあるんですけれども、はい、白い正宗、
白い正宗
っていう、私は勝手に白正宗って呼んでるんですけど、
はい
はい、その前に実は仙台駅にはあの今の伊達政宗像、伊達政宗騎馬像とのちょっと小型版が、うん、あの仙台駅に置かれていたんですけれども、うん、これはあの独眼竜政宗を NHK の大河ドラマでやった1987年に、うん、その、NHK さんと JR さんが、作って仙台駅に観光客向けに設置したんですけども、
うん、
これがあの番組終わって翌年に撤去されたので、そこのスペースに、新たな伊達政宗騎馬像を設けようということで作られたものですね、
うんうん、それがその白い騎馬像ってやつですか？
それが白いやつです、
見た目どういった感じなんですか？
見た目はですね、かなり前衛的なデザインなんですよね、
うん、
これが
確かにこの馬のフォルムとかが確かに前衛的な感じはしますかね。ちょっとシュッとした感じの、
はい、あの仙台市の松島瑠美子さんという方がデザインされたものなんですけれども、
うんうん、
ね、抽象的と言いますか前衛的と言いますか、はい、小室さんのはすごくあの実物にこだわられて作られたモデルなんですけれども、うん、こちらもそういったものではなくてもっとあの抽象的な形ですね、うんうん、あの これはこれであの素晴らしいあの作品だと思いますけれども、
うん、これも結構その観光名所みたいになっているんですか？
もともと1989年から2000年まで仙台駅に置かれていて、うん、あの皆さんの待ち合わせ場所にもなっていたんですけれども、2008年に宮城県の大型の観光キャンペーンがありまして、
うん、
その時にその今の、まあ、岩出山、大崎市というところ、大崎市の岩出山という地区なんですけれども、うん、そこであの観光客誘致したいということで、そちらに持っていったというふうには聞いてます、うん、で郵便館というところにはその伊達政宗があの若い時代過ごしたんですね、過ごしていた場所なんですね、
はい、
郵便館という観光地といいますか、その伊達政宗にまつわるものを展示していたり、お庭であったり、見られる施設もありますので、そこ のすぐそばにある駅に置かれているというものですね、
うん、
なので郵便館に行かれる方はあの必ずこの像を見るということになると思います。
なるほどね。他にも例えば県南部のこれ、はい、白石市っていうんですか、はい、白石市っていうんですかね、
はい、白石ですね、
白石市ですかね、
はい、ホワイトキューブという白石市 あの文化体育活動センターがあるんですけども、
うん、
ここにあるのはゲームの戦国バサラに出てくる伊達政宗の騎馬像ですね。
なるほどね、カプコンのゲームですね、はい、まあ、確かにあの、はい、まあ、ゲームのキャラクターですかね、派手派手しいなんかこうまさに伊達物って感じの、はい、なんかこう風貌してますけどもね、
はい、これ置かれたのは2017年なんですけれども、うんうん、ごめんなさい、2015年なんですけれども、もともとカプコンさんが展示用に、作られたものらしいんですね、
うん、
でそれをまあ、白石には白石城というのがあるんですが、これが片倉小十郎という人が、
はいはいはい、
治めていたあお城なんですけれども、はい、片倉小十郎、伊達政宗の、家来 であった人ですけれども、それもあってそのゲームにもよく登場するキャラクターではあるんですが、その縁もあって白石氏とカプコンさんのつながりというのがあって、でカプコンさんが白石氏でイベントをされたときに、この話がまとまったというふうに聞いてます、
なるほどね。これ写真で見てますけど、これもかなり立派な像ですよね。そのゲームのキャラクターの像とはいえ
かっこいいですね。
そうです
よね。すごく躍動的な、感じで、その大きさとかはあのアニメというかゲームモチーフなのでバランスはどうなんだろうと思ったりもしますけど、破天荒だっていう言葉はどうか違いかもしれないですけど、すごくあの派手で、そうですね、伊達政宗がもう大型バイクにまたがっている感じで、
乗っかっている
ように見えますよね。
そうですね。
もう馬の躍動感とかもすごいですし、いいものだと思います。
なるほどね。
で、実はもう建物の中なんですよね。これ、
中なんですか？写真で見るとなんか外みたいに見えるけど、
ホワイトキューブってすごくあの大きな建物で、入り口を入った中にあるので、なので年間を通して、ちゃんと見られるというところではいいんですけれども、中に入らないと見られないというところはありますね。
なるほどね。じゃあまあそういったことでね、いろいろその伊達政宗のちょっとお話伺ってきましたけど、先ほどね、その地元の方からはね、その伊達政宗しかいないんだと、伊達政宗ぐらいしかないんだっていうふうにおっしゃってましたけども、いやいやそんなこともないんじゃないかなと、非常にこう愛される理由とかも、いっぱいあるんじゃないかなっていうことをね、そのお話伺いながら、あの思ったんですけども、
いや伊達政宗しかないっていうことは全然ないというふうに思いますね。すごく仙台魅力的な街だと思いますし、先ほどもそのせり鍋とかいう話も出ましたし、牛タンとかもありましたけれど、プラスして伊達政宗がやってきたこともすごいっていう、もう両方だと思いますよね。
だからそういう意味ではかなりその地元の人から、今も尊敬された存在であると、そういうことなんでしょうね。
すごく愛されているなという感じはしますね。先ほどお話しした徳川家康さんがおっしゃっていた話だと、これほどその武将が地元で愛されているのは日本で加賀、熊本、あとは真田ぐらいかな。
徳川家康さんといってもその今の徳川家康さんですね。
徳川家康
さん、名古屋武将の人。
いろんな全国回った中で、やっぱりあの地元で人気が高いのはそれぐらいだっていう。
確かにね。
やっぱり教育の場でもその政宗の功績というのが語られているようですので、私もこちらでの学校に行ってないのでもちろんわからないんですけど、やっぱり皆さんその仙台の歴史については当然学校で学ばれているし、その中で政宗の功績というのは、すごくあるというのはもう DNA の中に持っているぐらいのレベルだと思うので、
なるほど、ね、
すごく政宗を誇りに思っているというところがすごくあると思います
ね。なるほどね。その仙台の町を作ってきた、その礎を作ってきたと、その伊達政宗のそのお仕事が今の時代にも、ある種地続きで感じられるっていうこともあるのかなと思いますよね。そういった治水事業とかもされたっていうことであったら、
はい、そうですね。地震への備えもしていたっていうようなことも聞きますし、その街づくりの上でいろんなものの配置ですとかも理由があってやっている、ちょっとオカルトっぽい話をされる方もいるんですけれども、伊達政宗が仙台市をこういうふうに作ってくれたから、度重なる震災でも仙台は守られているっていうふうに語る、おっしゃる方もいらっしゃいますし、愛されているなという感じはします。
そうですよね。
キャラクターとしても、かっこよく漫画やドラマでも描かれているところもまた良かったでしょうけど、これがまた上杉謙信や武田信玄とはちょっと違うところなのかなというふうには思ったり
も
します。
怒られますよ、その山梨新潟方面が。でも確かにそのキャラクターの見た目は本当に渡辺謙のところでもう出来上がっているところはありますよね。その独眼竜政宗のそのキャラクターのイメージっていうのはですね。
その世代ですか？
いや全くその世代ではないです。はい、残念ながらかなり上の世代だと思いますけれども。
私でかろうじて知っているぐらいですからね。かろうじてでもないですね。分かって。
でもこの読売新聞オンラインのね、この記事を見ていると。はい、この三室さんがコスプレした写真も、このね伊達政宗の兜かぶって眼帯して、 刀持った写真もありますけど、はい、これはどこで撮ったんですか？
これはですね、うん、あの松島なんですけれども。
松島ですか？
はい、道の区伊達政宗歴史館っていうのがあるんですね。でそこで、うん、あの伊達政宗の歴史を学べるような展示物があるので、うん、そこはあの取材も兼ねて行ってきたんですけど、うん、その時にあの1500円でこれができるっていうんでじゃあやろうかということで撮ってもらいました、はいはい、
なるほどね。仙台市内のこの青葉城のなんとか資料館とかお城の近くとか、なんかそういったところでコスプレさせてくれるところとかはないんですね。意外とこう松島
で ね、あるみたいなんですけれども、うん、ちょっとあの私が行った時にはやっていなかったので。
なるほどね、
はい。まあ、あの青葉城にも、資料館はあるんですけれども、うん、そこも見たんですが、ちょっとそこではあのタイミング悪く私はできなかったんですが、ちょっと、はい、あの個別にお問い合わせいただければと思います。
なるほどね。
ただあの今あの仙台市でもそのインバウンドの方に鎧を身につけて、甲冑を身につけてもらって、うん、街を歩いてもらうなんてイベントも今始めたところで、
そりゃそうですよね。
先ほど言った白石、はい、白石城なんかに行ってもそういったサービスをやってまして、うん、あのはい、まあ、インバウンドのお客様に対して、もちろん国内もなんですけど、うんうん、そういった体験をしていただくってことが広がっているので、いろいろこれからできるところが増えてくるかなと思います。まあ、コロナもあってこういったものがすごくやりにくい時期がちょっと続いていたので、うんうんうん、今されてないところもあるのかと思うんですけれども、うん、これからまた広がっていくんじゃないでしょうか。
そうですよね。まあ、ちょうど今ね春節のシーズンで中国からの観光客の方とかも多く来てるでしょうからね、はい、まあ、そういったのっていうのも一つ、はい、観光策としてはまあありなのかなっていうふうに思いますよね。
はい、日本の文化がすごく外国で人気だと思いますので、うんうん、その象徴的なものだと思いますから、
うん、そうですよね。はい、ありがとうございました。そしたらですね、まあ、仙台を観光する方もこの仙台市内の伊達政宗をですねいろいろ見つけていただけたらなというふうに思います。はい、ありがとうございました。本日のゲストは、東北総局の三室学総局長でした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組のフォロー高評価もよろしくお願いいたします。お相手は読売新聞の山根修太でした。